さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。はい、聞いてみそらしユンユン白書を始めたいと思います。で、今は車の中なんですけれども、1号くんのテニスの、レッスン中ですね。車に乗ったまま、テニスコートを見ながら喋っております。練習風景がね、あの車の方、駐車場からの方がよく見えるんですよ。なので、あのよくね、車に乗ったまま、見学しておりますけれども、さて何の話をするかと言いますとですね、この間、参加してきましたウクレレオーケストラの話をしたいと思います。いや、あ、間違えた、そう、ワイパーしちゃった。ですね、ウクレレのオーケストラの名前が、鈴木智樹とシュガームーンウクレレオーケストラという名前が正式名称でした全然なんかね、覚えれなくて、ムーがついたのは覚えてるんですけどね、シュガームーでしたね。ちょっと長いですけれども、で、奈良の、芸術祭のオープニングの、日だったので、それが、まあ、五条市っていうね、奈良の下の方にある、まあ、下の方ちょっとあれやな、奈良県の中では、まあ、おへそ部分ぐらい、真ん中ら辺になるのかなぐらいにある市の、総合体育館、シダアリーナっていうところで、行われておりました。でね、ゲスト参加に、あの八重田ひとみさんとか、三味線の吉田兄弟さんとか、あとはね、結構市民団体的な感じで、和太鼓があったりとか、あとほら、よく中国とかである、なんていうかな、なんか、あ、名前出てけへんな、なんかこうすごいなんていうんかな、もう説明下手やな、なんか竜の首をすごい長いのを、棒で持って、生きてるみたいに動かすやつで、なんていうんかな、あれ正式名称が分からへんな、南京町とかで、あの春節祭り、春節祭とかそういう時にこう出てくる、出し物的な、練り歩く的な、ああいうのもやってはりましたね。これまた正式名称分からへんな、まあ、考えても分からへんねんけど、はい、ああいうやつとか、あと、大和踊りとかっていうね、婦人会みたいな方が着物着て、盆踊りみたいな踊りをねしてたりとか、いろんな催しがありました。で、当日なんですけれども、いやー、ちょっとね、もう当日っていうか、もうそこまでの、ストーリーももうほんとね、時間かけて言いたいぐらい、もう大変っていうか、面白いっていうかね、まあ、簡単に言えばですね、まずこの、イベントに参加するって決まったのが、実際9月1日に、まあ、発表だったんですけれども、ほんの1ヶ月ぐらい前にね、結成されたんですよ。本当にギリギリでしたね。で、その鈴木智樹さんのツイッターかなんかで、まあ、こういうね、オーケストラ参加するっていう、 お話が仕事の依頼が来たので、誰か参加する方いらっしゃいませんかみたいな通知が出て、で一晩でですね、なんと50人近く集まったんですね。すごいですね。でそこが決まってから最初の集まって練習しますよって言うまでがもうすでに2週間ぐらいは経ってたんですよ。はい。で何の曲するかも分からず、で私一番最初の練習お休みどうしてもしないといけなくって休んだんですけど、そしたらね、楽譜も何の曲でどんな楽譜かっていうのも、なんていうかな、データで配布されるわけでもなく、行かないともらえないっていう状況で、で2回目行ったらば、一応全部3曲分もらったんですけども、2回目の練習が一番難しいルージュの伝言の、もう4時間もみっちり、めっちゃ難しい、めっちゃ早いレッスンで、もう泣きそうになりながらね、いやもう全然レッスンにはついていけんわって言って、でメロ1、メロ2、メロ3っていう3パートに分かれてたんですけれども、もう全部とにかく1から3まで練習する、運指、指の運びもこういう運びでやってくださいっていうのも、メロ1、メロ2、メロ3全部やって、でもうとにかくその2日目の練習っていうのは4時間みっちりルージュの伝言だったんですね。でももう帰りは絶望でしたね。いやもう全然弾けないわっていう感じで、もう絶望したんですけど、でももうやるしかないっていう、参加したんだからね、やるしかないっていうことで、もうその日からもう毎日ねウクレレに触って練習するようにはしてたんですけども、できない日もありましたけども、で、3回目の練習では、オーバーザレインボーと、もう1曲カイマナヒラの運指ももう1回、それはねカイマナヒラの方が1日目にやってたのかな、で3日目の方で練習がね、なんていうかな、最低2回参加で、あと当日参加が絶対条件っていう感じだったんですよ。だから初心者も大丈夫みたいな感じでね。で確かにルージュの伝言は3パートに分かれてるんですけれども、あとの2曲っていうのはね2パートに分かれてて、でメロ2っていう方は伴奏なんですけど、いわゆるコード弾きっていうね、じゃんじゃかじゃんじゃかやるんですね。でメロ1っていうのがメロディーラインを弾くっていうところなんですけど、ソロ弾きっていうやつですねを重ねるっていう感じで、でルージュの伝言だけメロ3っていうのがあって、リズムパートがあるっていう、パーカッション部分のすごくちょっと難しい技術を使うパートなんですけれども、だから初心者でもコード弾きができれば参加はできるという感じでしたね。で私はできれば、メロ1、メロディーをやりたかったんですよ。なんでかっていうと、コードはコードで難しいんですけども、コード弾きにはねちょっと最近飽きてきてて、普段のレッスンでもメロディー弾きの方をちょっと力を入れてたんですね。なのでどうせなら挑戦をしたいなと思って、でそれがねルージュの伝言のねメロ1がね、メロディーラインがね、タンタン、のね、ここがすごい難しいんですよ。指が、小指使って、でねもうほんと早いし難しいし、テンポも130から140ぐらいのテンポでやるんですけれども、難しいけどもやるしかないってことで、奄美の方にもウクレレ持ってってね、頑張って練習しましたけれども、最初の ね、練習の時の絶望感からは、まあ、なんとかなるかなぐらいまでは行きましたけどね。まあ、はい。で、3回目、4回目の練習をして、4回目が、私が参加で最後の練習ができなかったのかな。ただ最後の練習がもう奄美行く日の当日だったんですけども、ツイキャスでね、配信してはったんですよ。でそれもちょっとちょうど飛行機に乗ってるか何かで見れなくって、ああもう見れないわと思ってたんですけども、帰ってきてからそのツイキャスが録画してるっていうことに教えてもらったんですね、参加されてる方にね、お友達になって、一応なんか録画があるっていうらしくって、で慌ててその録画見て、そっからね奄美から帰ってきて、3日後に本番だったんですけども、間の2日間はねそのツイキャスの録画を見て、全部、2時間分ぐらいあるのかな、見て、で最後みんなで合わせてる部分っていうのをこっちでも一生懸命、合わせて練習しましたね。ただその時点でですね、パート分けができてないんですよ。こうびっくりなんですけど、最後の最後まで、パート分けがねめっちゃ遅かったんですね。だからパート分けをね、どのパートにするかっていうのを一応自主的に自分のレベルを考えて選んでくださいと。でどうしても、もう私メロ2コード引きしか無理ですっていう人はもう最初に、一番最初に手を挙げてくださいっていう感じで言われてたんですけど、その後の人はもうメロ1が一番人数多い方がいいので、私もちょっとねメロ1厳しいかなって思いながらも、まあなんとかメロ1希望を出して、でねもう本当パート分け決まったのが本番のもう3日4日ぐらい前だと思うんですよ。で私メールが受け取ったのが本当に奄美帰ってからぐらいなんで、本当2日間ぐらいでパート分けが分かったぐらいの感じなんですね。で一応もうみんな希望のメールを出してたんで返事がなかっただけなんですけど、まあもう決め打ちでね、こっちでもう自分はもうこれするって決め打ちでもう練習をしてました。だから他のもしかしたら他のしないといけないかもっていうので、たまにはちょっと練習はしてたんですけどね。だからもうちょっとパート分けが遅かったんで、それもちょっとかなりプレッシャーでしたね。そして本番ですよ、本番当日ですね、朝早く起きて、近くの、車でですね会場まで行ったんですけど、そうそう車分けも遅くって、車出せる人って聞かれて、まあ、一応出せるけどみたいな感じでは出してたんですけど、うん、まあまあ乗せてもらえるっていう人もいたので、まあ、出さなくていいかなぐらい思ってたら、本当2日か3日前ぐらいに、この人たちは車出してくれるのでみんなを乗っけて、シダアリーナまで運んであげてくださいみたいなに名簿に入っちゃってたんですね。なのでああ車で行かないといけなくなったと思って、うーん8台までは車を使えたんですけれども、9台行ってましたね。はい、で9台、9台の中に私も入れて、で、駅から運ぶんですけどね、みんなオーケストラのみんな、バスも、ホテルのバスとか出してくださったんですけど、それでも50人運ぶの結構大変なんでね、手分けして、ただね五条のね駅までめっちゃ遠いでした。私奈良市内に住んでますけど1時間半ぐらいかかったかな、もう大阪往復できるぐらいの距離でしたね。もう50キロ近いぐらい距離ありました。いや そんで途中でもうめっちゃ大雨降ってくるし、これもあれですよ、ワイパーもう一番きついのにするぐらい雨が途中で降ってきたり、いやもうすごかったですね。なのでちゃんとたどり着くのかってちょっと心配にはなりましたけれども、なんとかかんとか、はい、着きましてですね、着いた駅に着いたらば、今度は電車がね40分遅れかなんか、大雨のせいで、大雨で電車止まって40分遅れとかで、でね、五条っていうかな、五条の隣の二見駅っていうんですけど、そこまでのね電車がめっちゃ本数少ないみたいで、時間通り行こうと思ったら本当に1時間前ぐらいに着くような、電車しかなかったんですよね。でもあとはもう本当にギリギリ、うん、ギリギリに着くかどっちか、1時間前かギリギリに着くかどっちかで、ギリギリを選んだ人が時間通り着かないです、リハーサル間に合わないですってなったんですよね。いやー、だから1時間前に余裕持っても待つ覚悟ができたっていう人は、まあ、私たちお迎え隊がね早めにお迎えに行ってたんでよかったんですけど、だから早めに行った人たちだけで、とにかく今私たちができることをやらなければいけないっていうことで、もう人数が全然揃ってないんですけども、アリーナの方に向かって、でもうリハーサルも積んでるんですよね。でリハーサルも本当は11時からだったんですけど、もう急いで入れって言ったら、今度30分押しですって言って30分遅れて、でも12時からもうなんていうの、お客さん入れて始まるんですよね、芸術祭が。もう30分前でギリギリみたいな、でもういる人だけだから、もう朝から一度もウクレレ触ってもいないのに、もうあれですよ、リハーサルで、リハーサルいる人数だけでパパパパって座ってったら、はい、その席覚えておいてくださいっつって、もうね、私ね、もう蒼白ですよ、まさかの一番前のマイクの真ん前でしたよ、もう最悪と思って。でもメロディーはね、まあ人数なんていうかな、前に音を飛ばさないといけないので、まあ一番前だろうなとは思ってたんですけど、いやまさかマイクの前はちょっと遠慮させてほしいなとは思ったけど、もうね人数が足りてなかったんで、もう奥から詰めて詰めてみたいな感じでね、もう目立たない席が良かったのにっていうね、はい、まあそんなことで、席も勝手に決まってしまい、でまだ T シャツもね当日のために作ってたんですけど、それもまだ配られてなくて、人も足りないしで、お弁当が支給されるんですよ。でお弁当を支給されたんですけども、もう12時まで一般の人がお客さんが入ってきたらもう食べてはいけないということなので、それまでに食べてください。いや待って、11時半からリハで、でそれももう1曲2曲しか合わせられなかったんです、1曲だけなんかな。でそれもね、もうちょっとこう心配だったのが、バラバラで臨床みたいになってね、もう私が一番前にいるので、後ろの3列ぐらい後ろの音も全部聞こえてくるんですけど、一番前のメロディーラインが後ろに届かないみたいですね。全然聞こえないまま伴奏をしてるので、ずれるし、もうめっちゃ速くなっていくんですよ。でメロディーがそれについていけないっていうね、 だからもう臨床みたいになって左右から違う伴奏が聞こえてくるわ。ほんでマイクの返しっていうんですかね、前自分たちの出した音が聞こえるようにするっていうのがウィーンとかねビーとか鳴るね、なんかマイクの音が出ちゃうので返しできないですってことになって、うわもう絶望やみたいな、こんなでももう時間がないのでもう とりあえず本番は、私たちの本番はね1時半ぐらいだったので、ね、まあ会場お客さんが入ったとしてもまあまあまあまだなんとかどっかで練習はできるでしょうということで、まあ焦りながらもね、でなんとかかんとかそのリハーサルのもう最後もう立ち上がりますよぐらいに残りのねメンバーがついたんですよ。はい。でまあ一応パッと座って、もうこの席でじゃあ決まりですから、譜面台は各自持って入ってとかいう段取りだけして、で席に戻って、はい弁当早く食べてみたいな12時までに食べて、もうちょっと待ってください、あと10分ぐらいしかないんですけどみたいな、でちょこっと食べて、で今度はもうはいもう食べちゃダメですってなって、もうバッタバタで、もうじゃあちょっと別の控え室で食べましょうって言って、みんなお弁当持って移動ですって言って移動して、だもう外しかないってことで、もう外で駐車場の裏みたいなとこで食べたら、もうねちょっとこうわがままな中学生がもう、やだ外なんかとか言ってね、もうそう、もう本当わがままだなっていう子もいましたけど、はい、まあそんな中、お弁当を食べ、そしてすぐにはいもう練習しますみたいななって、練習もバラバラ、うわ大丈夫こんな臨床みたいになって、ちょっとだやっぱりね伴奏がね早くなる人とちゃんとテンポを合わせてる人とっていうのが、やっぱ早くなる人っていうのはなんていうのかな、周りの音を聞けてないので、なんていうかな、あ自分間違ってる合わせないとっていうことができないので突っ走っちゃうんですよね、じゃんじゃかじゃんじゃかじゃんじゃか自分のテンポがどんどん速くなってることに気づかない。ただねメトロノームもねつけるわけにはいかないし、で指揮者がいないんですよ。鈴木さんももう一緒に座って弾いてるので、それがね鈴木さんの私からしたらこう目の端っこぐらいに入る位置にいらっしゃったんで、私はそのストロークを見ながらメロディーを合わせるようにはしてたんですね。だからね、ちょっとそれが見えない人にとっては指揮者がいないから難しいだろうなって。でもうその直前までギリギリまで練習はしたんですけども、ぴったり会うことがなく、もう全員ねちょっと不安を抱えたまま、でまあ伴奏がね この辺りの人ちょっと早くなってますよみたいなのを、まあ、注意してもらってて、でもうその次本番ですよ。で慌ててTシャツも慌てて配っていただいて、もう直前に着替えて、もうバッタバタ汗だくのバッタバタで当日の本番を迎えまして、一番前のマイク前で一番ね落ち着いてね、めっちゃ大成功でした。これもうみんなびっくりしてたんですけど、もうあんだけね練習でねずれてたのに、こんなに本番ねうまくいくことってあるっていう、もう鈴木さんもびっくりですよ。でもずれたらずれたなりに弾き続ければそれぞれのタイミングで終わりますからっていうぐらい言われてたんですよね。 うん、だから本当の全員集まって練習っていうのはその日当日はず合わせたのが初めてだったので、なんせ結成して1ヶ月で練習3、4回か5回しかしてないメンバーで、しかも全員揃ったことがないっていうね、オーケストラだったんですけども、なんともう本番でもう一番いい演奏ができましたね。で、私もあの前だったんですけど全然緊張せずに、なんならちょっと一番前だから笑わないとぐらいの余裕もあり、ただちょっと自信がないなーって思う音は若干ちょっとこうミュートしました若干ね、ちょっとこうマイクめっちゃ拾われるわと思って、ちょっとこう音をねちっちゃくしたりなんかして逃げに入った部分もありますけど、まあでもそれはもうみんなの、あのみんなに任せたっていう部分をね作りつつ、はい、なんとかもう演奏はもう大成功でしたね。でルージュの伝言なんかみんなのお客さんが拍手してくれるんですよ、あのリズム合わせてね、もうすごいそれにめっちゃ感動して、あの3曲目最後の曲がルージュの伝言だったんですけども、もうほんと泣きそうになりましたね最後で。最後の楽譜の最後の行を弾くときなんかはなんていうんかな、もう終わってしまうんだ、もうこのメンバーでねやることないんだって思うと、なんかちょっとうるっときながら最後弾きましたね。はい、そんな、終わっちゃったって思いました。でもなんかみんなすごい拍手してくださって、1300人ぐらいいましたからね、結構満員でしたね。はい、まあそんな大舞台で初めて人前でウクレレを弾くという経験をしました、うん、でその後、まあなんやかんや4時半ぐらいまでね会場で写真撮ったりなんかうろうろしたりなんかしてましたけども、そこからまた移動してホテルの方行って、で今度は打ち上げですね。はい、打ち上げをしまして、メキシコ料理だったかなの、まあ、食べ放題、飲み放題ではないか、でも車の なのでねもう飲めないので、もうジュースだけ飲んでましたけども、まあ料理も美味しいし、景色も山が見えて綺麗だし、うん、もうみんなほんでね、マイクとね椅子とか用意してあったんですけども、もうあれですよ、みんなウクレレすごい上手な人ばっかりなので、みんなおもむろにね弾いていくんですよね、マイクの前でね。だからみんなもう本当なんかこうそういうの舞台とか好きなんだなと思って、でルパン三世弾く人もいて歌う人もいて、なんかいろんな、なんていうかな、デュオっていうんですか、2人ペア組んでなんか普段ね練習してる曲弾いてみたりとか、みんなウクレレ持って行ってたのでね、弾いてくれてましたね、 BGM 代わりじゃないですけどね。あとその中学生の子はあれしてましたね、踊ってましたね、なんだろうな、なんか多分 K-POP のね歌だと思うんですけど踊ってましたね。あ、今時だなと思いながら、全然全員誰の曲か知らなかったですけどね、はい、もうねその女の子はね親子で来られてたんですけど、もう練習の時からちょっと大変です、反抗期かな、なんかお母さんももっとビシッと言えばいいの、なんか結構もうみんなの前でなんかもう疲れたとかね、もう練習しないみたいなんで突っ伏しちゃったりとかね、もう結構わがままに育ってるなっていう感じでしたけどね。まあちょっとどっかでね頭打ちしないと、ちょっと親が恥ずかしいですね、あれはちょっとちゃんとしないと、あれですね、反抗期かな、うちもそういう時来るかな。はい、まあそんな感じで、無事にまた帰りも、40何キロ45キロぐらいかな、運転して あの友達乗っけて帰ってきました。もう無事に帰ってこれてよかった。もう何が疲れたって、もう運転が疲れた。そんな長いことね運転することがあんまりないんでね、しかも人乗せるしね、もうそれがちょっとすごい緊張しましたけども、はい、まあなんとか無事に帰ってこれましたので、発表会も無事大成功になって、はい、お友達もいっぱいできてよかったです。いやー私の夏、9月1日に終了です。もう夏これを頑張ったって、まあ、言えるものがね、できて、もう駆け抜けたひと夏でしたけれども、はい、その、なんていうかな、まあ、大人の青春でしたね。はい、ありがとうございました。ということでね、その後、今2、3日経ってるんですけど、脱力しすぎてですね、もう何にもしたくないんですけど、疲れ切っちゃって、もう夏休みがね、もう昨日で終わったんですよね。今日9月3日なんですけども、なのに宿題がねやってないっていうことで、どんどんこうあれもやってないこれもやってないっていうことでね、出てくるんですよね1号くんのね。で2号くんは九九を覚えるのに、まだ7の段しかやってないとかで、8の段と9の段をやらなくてはとか言って、もう1日で必死で覚えてね暗唱してましたけど、もう泣きながらやってました。で先生そんなすぐに九九言わせないから大丈夫とか言ってたんですけど、もう1号くんももう夜1時までかかって、なんかこう新聞、宮崎駿新聞作ってましたね。でもう最後編集後期に、これは9月2日に書いています、もうめっちゃ疲れましたみたいな、それ編集後期っていうのかなとか言いながら、もうほとんどiPad で調べた情報を、まあ、ずらずら書いてましたけどね。まあ、私がここにイラスト入れたらとかね、もう写真出すの面倒いからもう似顔絵描いたらいいやんとかね、もういろいろ言いましたけど、まあできるだけもうほぼ手伝わずに、まあ新聞ってこういう風に作るんだよみたいなことは教えましたけどね、もういっそ絵とか描いてくれる方が楽だったんですけど。でお習字はね、もうすごい頑張って、習字の先生が特別レッスンしてくれてね、習字の課題をやってくれたんで、なんか知らんけど半節もすごいね、長いやつ、半節って長いやつなんですけども、夏休み中に頑張ってましたね。もうこの習字の課題はもうプロに任せようということで、毎年もう習字の先生に頼んでますけどね。はい、まあそんなわけでね、なんとかかんとかもう終わりましたけれども、夏休みも私の夏も、はい、もう脱力して今なんかすっごい全然やる気が起きてないです、ちょっと休憩挟みたいんですけど、もうほんと疲れて体が動かない、まあ明日からまたね台風が来るんですけれども、もう早速新学期早々臨時休校が決まっておりまして、学校が休みですけども、まあこちらはパートに行くと思います。はい、まあ次の締め切りがねもう始まってるので、まあ元気出していきましょう。はい、ということで、そろそろお宿に戻ります。
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグでユンハク、ユンはひらがな、ハクは漢字の白で投稿してください。DM でも結構です。ユンユン白書のブログの方に、Twitter のアカウントやメールのアドレスなどを書いております。 ユンユン白書で検索してみてください。
9月30日はポッドキャストの日。